日の聖書の箇所はルカの福音書12章1節から12節です。新約聖書140ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書12章1節から12節。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。五羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。あなた方に言います、誰でも人々の前で私を認めるならその子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。聖霊を冒涜する者と題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。換気終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御言葉を主体を求めてここに座っております。お一人お一人にふさわしくあなたがお語りくださるときに、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの手法をアウトライン、いつものようにそれを見ながら聞いていただきたいんですけれども、その、最初のところに第一ヨハネの1章9節の御言葉を今日は書いておりますので、そこを読みいたします。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。でこれが、私たちの信仰の土台、四つなんていうか、 でありまして、イエス様の十字架の血使用はどんな罪でも許してくださるのだということを、この御言葉をもって確信するわけです。ところが今日の箇所の10節で、聖霊を冒涜する者は許されませんと書いてあるんですね。すべての罪はイエス様の十字架によって私たちは許されるはずなのに、どうもこの十節だけを見ますと、許されない罪というものがあるように聞こえるんです。で、許されないものがあるとなると、急に私たちは不安になったりします。そもそも聖霊を冒涜するものとは一体どういうことか、なぜこういう厳しい言い方をされるのか、おそらく皆さんここに引っかかるだろうと思いますね。今日はここを中心に考えてまいります。いつも言うようですけれども、厳しいと思われる神様の御言葉にこそ本当の恵みが隠されていると信じますので、じゃあどこに恵みがあるのかを見てまいります。で、まず一節をお読みいたします。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。ここの箇所、いつもですけれども、自分一人で読んでいると、こういうことなんだねと、ふうにこうさらっと言ってしまうんですけれども、イエス様がこのような このように弟子たちに、気をつけなさいと言ったタイミングはいつであったのか、このルカという方はちゃんと書いてあるんですね。数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになったと言ってある。でなぜそういう時にこういう気をつけなさいと言うんだろうか、たまたまそういう時だったんだということではないはずですね。何らかのつながりがあるから事前に気をつけなさいと言っているんです。でもこれだけじゃ分からないですね。全くつながりが見えませんけれども、でもイエス様にはつながっていまして、じゃあどういうふうにつながるかでありますが、これはこの時の弟子たちの霊的な状態と強いつながりがあります。この時弟子たちどんな状態だったかとあります。で、ルカの福音書にも実は出てるんですけども、一番わかりやすいのがマルコの9章33節34節というところに、弟子たち何が一番どういうところに関心があったのかということが載っていますので、これもアウトラインに書きましたので、そこを読みいたします。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。これがこの時の弟子たちの霊的な状態をよく表すところなんです。で、ちょうど今3月の末になりまして、4月から新しい年度に移り変わりますというところがたくさんあります。で、この間も新聞とかに道庁とか市役所とか、あるいは学校の先生たちの人事異動のことが載っておりました。で、会社でもおそらくそういう異動ということを発表されているんだと思うんですけども、で私もかつて会社で働いていた時そうでしたが、一番関心なのは誰がどの部署で、昇進していくのかという、そういうことが気になったんですね。もうそういうのが張り出されますとみんなわーって乗ってきていろいろ言うわけですけれども、で実は弟子たちも同じだったんですね。弟子たちも誰が一番偉いか、つまり、もっと分かりやすくすると誰が、昇進していくのかということにものすごい関心があったというんです。 で、最初から弟子たちがそういう人たちだったわけではありません、ペテロという人がイエス様の一番目の弟子になりましたけれども、そのペテロがお弟子さんになった時はイエス様を知っている人というのはまだそんなにいなかったんですね。まあ、ですから、まあ、極端かもしれませんが、イエス様を街を通っていても、まあ、ほとんど振り向く人がいなかったぐらいだったんだろうと思います。ところが今やイエス様はこのイスラエルの中で大スターになりまして、まあ、今日の12章1節にあるように数えきれないほどの群衆が押し寄せてきて足の踏み場がなかったぐらいになるんです。じゃあそうしたらこのお弟子さんたちはどうなっていくのかということなんです。でこれを考える時の、まあ、ちょうどたまたまある本を読んでいったらこういう話が出てきて、あ、そっくりだなということで紹介いたしますけれども、多分、50歳代以上の人はご存知かもしれませんが、昔映画女優で高峰秀子さんという方がいらっしゃいました、当時日本 その映画界ではトップ の女優さんであるんですね。でどれぐらいトップかといいますと、当時飛行機で移動する国内ですね、飛行機で移動するっていうのは本当のもう限られた 人しかできなかったんですけれども、高峰さんはその飛行機に乗って、例えば九州で撮影がありますよっていうとそういうのに乗って移動することができるぐらいの人だったんですね。で、じゃあ他の俳優さんたちはどうするかというと、まあ、当時国鉄と言われた JR の一番安いチケットで切符で移動し、まあ、多分1日ぐらいかかるんでしょうね、かけて移動しなきゃいけない、それぐらいの差がある、それぐらい のスターだったわけですけれども、でその高峰さんにある時付き人が来たんですね。ある方の紹介で付き人っていう人を雇ったんですけれども、その付き人っていう、まあ、女性の方ですが、最初はおとなしかったんだそうですね。でも、もう高峰さんと一緒に飛行機に乗って、自分も飛行機に乗って移動したり、ホテルに行けば一番良いレストランで一緒の食事をするというぐらいしてきますと、だんだんだんだん他の俳優さんたちになんとか偉そうな態度を取るようになったんだそうです。で高峰さんはそれを知ってですね、大変困っていろいろ注意したんだそうですが、治らなくてというような話が、まあ、その本に載っておりました。はい、人間というのはこういうふうになるんですね。弟子たちもまさにこうなんです。自分の主人がイエス様が有名になっていくと勘違いして自分も偉くなった気になっていく、そしてだんだん高慢になっていくんですね。でイエス様はそのことをよく知っておられますので、ここで警告するわけですね。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。でパンダネと言っているのは、これは小さなものですね。小さなものだけでもちょっと入れただけでも粉全体を膨らませるくらいの影響力がある。今はその高慢というものはまだまだ小さくように見えるかもしれませんけれども、やがてこれはあなた方を大変なことにしてしまうので、今から注意していきなさい。でパンダネって何かっていうと偽善ですよというふうに言うんですね。でも、こういう時普通はどういう警告をするでしょうか。今言ったように弟子たちは高慢になりかけていますので、高慢になってはいけませんという警告をするのが普通なわけですね。ところがイエス様は偽善には気をつけなさいという言い方をなさるんです。どうしてだろうと思うんですね。でちょっとここだけでうーんとこう頭かしげて何だろうかと、思いつつ、じゃあ2節に何て書いてあるかと言いますと、こうですね。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。で前回外側と内側という話をいたしました。 パリサイ人たちは外側を清めるということに注意を払っておりましたが、内側は、邪悪と強欲でいっぱいだという、イエス様の指摘があったところであります。でここも同じであります。内側に隠しているものがあったとしてもいつまでも隠し通せるものではない、やがて外側に必ず知られていくのだという、そういうことであります。でじゃあそれが偽善とどういう関係があるのかですね、そのことはまだ後で触れるとしてですね、この2節を読んで不安になる方もいるかもしれませんね。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。どういう方が不安になるかと言いますと、知られてほしくないものを抱えている方ですね。例えば家族の、自分の奥さんであったり夫であったりに、いやこれだけは相手に知られたくない、あるいは会社で言えば何か会社で、あまり良いことじゃない、悪いことをしているってんであれば上司に見つかったらどうしようかとこう恐れる人もいるんでしょうし、あるいは法律に違反するようなことをしているのであれば警察に見つかったらどうしようか、そういうふうに、不安になる方がいると思うんです。非常に稀なことではありますけれども、自分が今隠していること、秘密を、これを世間の人に知らせたら、自分は殺されるかもしれない、そういう人も中にはいるようであります。いろんなこう不安恐れを抱きながら暮らしている人もいるわけですが、しかしイエス様は4節5節で今度はこういうわけですね。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何も できない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えましょう、教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。誰を恐れるのかということでありますけれども、この4節5節を縮めて言えばですね、言い直せば別の言い方をするならですね、たとえあなたが殺されたとしてもそんなことは心配しなくてよい、極端かもしれませんけれども、そういうあのことを言っているんですね。殺されたとしても、あなたがたとえ殺されたとしても、別にそれは恐れることじゃない。むしろその後で、死んだ後でゲヘナに投げ込む権威を持っている方、つまりこれは父なる神様ですけれども、その父なる神様を恐れなさいと行くんです。でこのここだけでも、いろんなことを語れる箇所なんですが、残念ながら今日はここをあんまり深くは突っ込むことはいたしません。そもそもゲヘナって何であるか、大体こうカタカナで書いてあるっていうことは、私たち読むと何だろうと思ってしまうわけですね。聖書でゲヘナって何だろうかってこう調べるんですけれども、実はあんまり詳しく書いてないんですね。火の燃え盛るところ、あるいは永遠の刑罰を受けるところとかっていうこうことらしいんです。あるいは命の書から消されるところと考えても多分いいんだと思うんですが、滅ぼされる、永遠に滅ぼされてしまう場所と考えておそらく間違いはないんだろうと思います。でこのゲヘナに投げ込まれることについてはまた後で触れます、ね、いろんなことを後回しにしていきますが、 なぜ後回しにするかというと、まず10節のことがずっとこう今日のポイントになる、中心になるからですね。10節をお読みいたします。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。でこの最後が許されませんという否定形で終わりますので、こういう言い方をされると私たちは不安になるんですね。何々してはいけませんっていうね、何々していいですっていう言い方をされると、ああよかったと思うんですが、してはいけませんっていう言い方をされるとドキッとしてしまうんですね。 でもよく見ますとこの、10節、悪いことばっかり書いてるんじゃないんですね。良いニュースと悪いニュース、まあ、分けて言いますね。あえて分ければ、この、悪い良いニュースと悪いニュース2つここに載ってあります。でまず良いニュースですね。グッドニュースは何かって言いますと、人の子を悪く言う者は誰でも許されますって言うんですね。で人の子というのはこれイエス様のことであります。で人のイエス様のことを悪く言っても許されるんだというんですね。これは良いニュースですね。でもしかして自分どっかでイエス様の悪口、イエス様、まあそれはもう神様とそのままですから、神様の悪口を言ってたかもしれない。どうして神様は私のことをこうしてとかっていう、なんか愚痴みたいなこと言いたくなるわけですね。でそういう愚痴でも悪口でもとにかくそういうこと言っても全然問題ない、許されますって言ってますね。まあ、ですから、まあ、愚痴を言いたいときは言えばいいわけですね。神様に文句を言いたいときは言えばいいわけです。ですから自分はなんか神様に悪いこと言ったかなって言って不安になる方も時々いますが、そういう方は安心してよいです。はい、これが、まあ、グッドニュースでありましたが、まあ、次にやっぱりバッドニュースと、まあ、とりあえず名前を付けますけれども、イエス様を信じたとしても許してもらえない罪があるらしいということですね。で聖霊を冒涜するということだけは絶対に許されないんだっていうんです。どうして許されないのか、あるいはそもそも聖霊を冒涜するというのは一体どういうことなのか、まあ、これだけは気をつけなきゃというふうにどうしても思うと思いますけれども、やっぱりそれを今日は教えてもらわないと家に帰れないということになると思いますね。さあこれがじゃあどういうことか、先ほどの弟子たちのことを考えるのが一番わかりやすいんです。これはもう弟子たちの霊的な状態と関わってきてずっとつながっている話ですので、弟子たちを見るとこの聖霊を冒涜するという話がよくわかる。先ほど申した通りに、人々がどっと押し寄せるくらいになってき、たときに、弟子たちは徐々に傲慢になっていきました。自分たちは偉いんじゃないかと勘違いしていくわけですね。で、そういうタイミングでイエス様は、事前には気をつけなさいと言われました。なぜ傲慢になってはいけませんと言わなかったのかというその質問を脇に置いていましたけれども、でこれそんな難しくないですね。というのは皆さん不安になるなとかね、あるいはここ今日の箇所には恐れるなというようなことを書いてますけれども、恐れる、これはちょっと意味違いです。あれですけれども、例えば他の箇所で恐れるなとか言われてもですね、やっぱり怖いものは怖いわけですね。不安になるものは不安になる。不安になるなって言われて、あ、わかりました、今不安にならないように頑張ってみました、不安もうなくなりましたっていう人がいたら教えてもらいたいくらいで、そんなことはできないんですね。自分の感情をコントロールすることはまずできません。で、それと同じように傲慢になるなと、まあ、言われても、はい、わかりました、もう傲慢にはなりませんと、すぐに直せるならば誰も苦労しないんです。まあ多分そういう人はもう教会に来なくていいわけですね。 なぜ私たちは教会に来るかというと、高慢になるなと言われてもなってしまうからですね。それをどうしようもない、そういう自分がいるから、教会に来ざるを得ないということになりますけれども、ですのでイエス様はそういう私たちのことをよく知っているんです。高慢になるなって言ってもできない。 ですからそういう方はいたしません。その代わりに、偽善には気をつけなさいという言い方をなさるんですね。じゃあ偽善には気をつけなさいという言い方をじゃあしたということですが、じゃあそれはどういうことなんでしょうか。もう少し具体的に説明してもらわないとわからないですね。先ほど弟子たちの霊的な状態を端的に表すところとしてマルコの福音書を読みました。来る途中何を論じ合っていたのですかとイエス様はわざわざ尋ねたんですね。でイエス様は知っているんです。弟子たちが何を論じ合っているのか知っていますのにわざわざ尋ねる。で弟子たちはその質問にどう答えたかと言ったら、いや答えなかった、黙ってね、黙ってしまう、沈黙した。なぜ黙ってしまう。皆さんも経験があるかもしれませんね。私はよくありますけれども、都合の悪いことを質問されたときに黙ってしまうですね。あるいはある政治家の答えの仕方を見ていて非常に面白いんですが、記憶にございませんとかですね、本当にある時みんな頭悪くなっちゃうんだろうかなと思いますけれども、弟子たちは記憶にございませんと言わずに黙ってしまったんですね。つまりまず今はだって論じ合ってきたばっかりですから忘れましたというわけにはいかないですね。なぜ黙るんでしょう。それはもう皆さんよくわかるんですね。聞かれたくない、言いたくない、イエス様に知ってもらいたくない、ね、どうして知られちゃまずいのかと言いますと、誰が一番偉いかというようなことを議論するのはイエス様にとってやっぱふさわしくないことだ、悪いことだとやっぱり気がついているんですね。まあ、もうちょっと言えば罪の意識があるんです。罪の意識があるから何を論じ合っていたんですかって言った時に、おっとまずいって言っちゃいけない、答えないようにしよう、もうここで何か言っても自分が責められるばかりなので黙ってしまった。じゃあどうしてこれは悪いと感じたんでしょう。まあ、罪の意識ですね。あ、イエス様から今こう質問されたけど、ちょっとまずいな、誰が一番偉いかなということを自分たちが話し合ってなっていたというのはあんまり良いことじゃないなという、その意識を、罪の意識をどうして持つことができたかということなんです。で考えてみればこれ不思議でありますね。ここは正直にですね、いや自分たちは今まで誰が一番偉いか議論してましたよ、わははというふうにですね、何にもこう罪の意識感じないで言う人だっていたと思うんです。しかし弟子たちはそこに何かこうチクチク心が痛むものを感じるんですね。で世の人たちはそれは、良心、良い心と書く良心ですね、良心があるから、そういうような心の痛みを感じるんですよというふうに答えると思います。まあもちろんそうですね、私たちには良心というものがある。でもその信仰以前にからすでに持っているものですけれども、良心というのは誰が与えたのかというと神様なわけです。信仰がなくても何が良いことで何が悪いことであるかという判断する力を神様はあらかじめ私たちに与えてくださっているんですね。じゃあその良心があれば誰でも皆心が痛むのかというと、実はそうじゃないんですね。ここからがちょっと世の中の人たちと考え方が違ってき 参ります、まあ、どういうふうに考えた方がいいかなと思ったんですけども、まあ、良心というのはまあ、それは、信仰で言えば今度は立法になっていくわけですけども、何が正しくて何が間違いであるか、心の立法というふうに考えてみると思うんですけども、そういうものを私たちは、まあ、ノートのようにですね、ここにこう心見えないところに、まあ、持っているというふうに考えているんですね、あらかじめ神様がそういうものを私たちにくださっていた。じゃあそういう良いこと悪いことが書かれたノートが自分の中にあるから、大丈夫かというとそうじゃないです。もう一つ助けが必要であります。ノートがあってもそれを閉じていたらどうしようもないですね。それを開いて読み上げる人が必要だ、いや読み上げる方が必要だというふうに考えるというのなんです。はい、この両親のノートに良いこと悪いこと、誰が一番偉いかということを議論することは良いことじゃないですよという、まあ、弟子たちの心の中に書いてあるんですね。で、それを読み上げた人がいる。人ってあるんですね、読み上げた方、それが聖霊であるんですね。聖霊がどういうふうに働くかというとき非常に分かりにくいんですが、私たちの心に語りかけてくるというふうに考えるといいね。何が良いか悪いか、良心のノートを閉じているものをそれを開いて私たちの心の中に、はい、これが良いことでこれが悪いことですよ、どうですかどうですか、はい、というふうに語りかけてくださるのが聖霊であると思っていてですね。でこれはもう非常に私たちの心の中にぴったりとくっついて、もうもう小さい時からずっとそういう働きをしてますので、聖霊の働きよく分かりませんと私たちはよく言いますけども、実はよく微妙にこう虫眼鏡で見るようにですね、心の動きを見ていくと、そういうふうに見ることができると思います。でじゃあ聖霊がそういうふうに何が正しいかっていうことを読み上げてくださったから、じゃあ私たちは自動的に正しいことを選択できるかというと、そうではない。次に今度は私たちはこの聖霊の働く読みこう私たちに語りかけてくださるとき、どう反応するかということが次に出てくるわけです。2つあるんですね。1つ、この聖霊がせっかくこれが正しくてこれが間違いですよって語りかけてくださるのにもかかわらず、それを聞かないふりをする、まあ、打ち消すっていうんでしょうね。そしていやいやもうそんな両親の、こと、まあ、何が正しいかっていうその聖霊の、語りかけ、そんな聞くもんかっていうふうにして、自分はあくまでもこれがあるんだと言って、軌道修正をしないという、これが一つ目の反応ですね。で、二つ目の反、もう一つはその反対でありまして、ああしまったですね。自分は間違ったことをしていたなと、でそれを私は間違っていましたと告白し、まあ、悔い改めていく、その二つが考えられるわけです。でどちらが救われるのかということが明らかですね。悔い改めた、自分の口で私はこういう罪を犯しましたと、告白した方が救われます。しかしせっかく聖霊がこれが正しくてこれが間違いですよ、あなたは今間違っていることをしてきたんですよと、まあ、聖霊がこう心の中で語りかけてくださったのにもかかわらず、そんなもの聞くものかといつまでもこの聖霊の語りかけを否定していくならどうなるか、ね、この聖霊の語りかけっていうことはまさに救いのチャンスなわけです。あなたこの聞いて救われなさいって言っているわけですけれども、聞くものかって言ったら、つまり自分でせっかくの救いの扉、神様が聖霊を通してこう開いてくださって、さあここ早く通って私のところに来なさいと言って開いているのにもかかわらず、聞くものかそんなものはって言ったら自分で扉を閉めるんですね。聞きたくありませんから もう語りかける、そのうるさいものを閉めてしまおうということで閉じてしまう。閉じてしまったら救いのチャンスないんです。はい、これが聖霊を冒涜するということなんですね。冒涜するというと、なんかもう、なんかひどいことをするようなことをイメージしますけど、そうじゃなくて、自分で自分の中に語りかけてくださる聖霊の声を聞かない、もうなかったことにする。いつまでも自分はもう正しいんだっていうふうに思い込んでいく。これが冒涜するということです。ですから許されませんというと、神様がもう神様の方から、許されないというふうに言っているように聞こえますが、そうじゃなくて逆でありまして、神様は救いの扉を開いているんですよ。開いてくださっているのに、自分の方からその扉を嫌だって言って閉めてしまうんですね。でその結果、許されるというチャンスを失いますので、その結果許されないって言ってるんです。神様が恐ろしいことを言っているんじゃなくて、自分の方からチャンスをみすみす失っていく、まあ、そのような意味であります。で今この聖霊が私たちに語りかけてくださるときに、私たちの反応として2つあるって言いました。2つの選択肢がある。あくまでも、扉を閉じていくのか、閉じて聞かないふりするか、それとも開いてくださった扉の向こう側に行って、ああ私は罪を犯しましたと告白していくのか。さて偽善者はどっちだかなんでしょうね。この2つの反応があるとして、偽善者はどちらの側になるかというと、まあこれはもうすぐ分かりますね。聖霊の語りかけを聞いているのに、聞かないふりをして、そして、自分の中に強欲、邪悪なものがある、高慢というものがあるのにもかかわらず、そういうものを押し殺して、そのものはもうないことにして、外側だけ良いふりをする。まさにパリサイ人たちの生き方でありますけれども、それが偽善者になる。許されるチャンスをそうやってあなた方は捨てていくんだよと、もしこのまま言ったら。だからイエス様は言うんですね、高慢になるなと言うんじゃなくて、高慢になっている心を外側に告白していきなさい。もしそうでなかったら、あなた方は偽善になっていくんだ、そして救いを失っていくんだから、そうなっちゃいけないのだということで、偽善に気をつけなさいという。すなわち偽善には気をつけなさいというと、ああじゃあどうしたらいいでしょうかと、ありますが、本当にこれも単純なことですね。なんか難しいことを難しいという、技術的に難しいことを言っているんじゃないです。内側にあるもの、それは聖霊が教えてくださるわけです。あなたにはこういうものがありますよ。でその時、本当に心が痛むという思いをするときに、私たちはそこに自分の罪があるって気がつくんですね。で、その気がついたときにどうするかなんです。もしそのままにしているならば偽善者になる。でもそれを私たちは神様に申し上げることができるんですね。で、神様にその自分の罪を申し上げることになったとき、私たちはもう偽善者じゃないんです。むしろ神様から義をいただいて、あなたは正しいというふうに言われていくんです。でその時何が起こるでしょうか。私たちはその自分で何が起きているかよく分かっていないんですけれども、イエス様の側からするとものすごい大きなことが起きるんですね。先ほど の恐れるべき方は誰なのかという話ありました。体を殺してもその後は何もできない者たちを恐れてはいけない。 殺した後でゲセナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいと言いました。私たちがたとえ死んで体が滅びたとしても、そのことは全く恐れることはない。まあ、本当にこれはすごい言葉であります。もちろんこれイエス様が永遠の命のことをおっしゃっているわけですけれども、私たちは何を恐れていくのか、ゲヘナに投げ込む権威を持つ方を、まあ、恐れると、まあ、これもグッドニュースとバッドニュースというか2つあるわけですけれども、死んでも恐れる必要はないんだというところが良いニュースなわけですね。けれどもその後でゲヘナに投げ込むかもしれないんだよ私たちをって、まあそういうふうにも読めるわけですので、ちょっと恐ろしくなるんですね。もしかして私はゲヘナに投げ込まれるんでしょうかって、やっぱりそういうふうにこう不安になっていくと思うんですけれども、これも大丈夫であります。大丈夫って私が太鼓判を押すんじゃなくて聖書が言っているわけですね。なぜ大丈夫かっていうんです。投げ込む方、ゲヘナに投げ込む権威っていうふうにこうなんかこうイメージが迫ってきて恐ろしいんですけども、じゃあ神様は私たちをゲヘナに投げ込みたいんでしょうかというんですね。そうじゃないわけです。神様は一体私たちに何をしようとしておられるんだろうか。すでに触れたところでありますけれども、同じルカの11章13節を開いて、アウトラインも書きましたけれども、ルカの福音書の11章13節ですね。イエス様はこのようにおっしゃっているんです。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。一番良いプレゼントをしてくださるんですよ。それは聖霊なんだというんです。なぜ聖霊を私たちに与えようとするのか、もう今日の話でお分かりの通りです。私たちを救いたいんですよ。私たちに聖霊を与えて、その聖霊が心の中に語りかけていくときに、その語りかけを聞いたなら、あなたは救われるんだから早くこの聖霊を受け取りなさいと言って、それが一番良いものだと言ってくださろうとするんですから、神様は救いたいんです。だからゲヘナに投げ込みたいんじゃなくて、投げ込みたくない。だからあらかじめこの聖霊を与えてくださって、早くあなた方の内側にある罪を外に告白していきなさい、そして救われなさいと促しておられるんです。だからゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいというと、ブルブルっとこうなんか不安になるかもしれません。そんなことないですね。もう聖霊をいただいていますし、私たちはそしてその聖霊の語りかけに私たちが応えていく限り、もうこの方を恐れる必要はないんです。さて、これがこのイエス様が語ってくださることでありますが、最後にですね、一言でまとめれば、内側にある罪を告白していく歩み方ということになるわけですが、じゃあそれで私は救われるだろう、自分は救われるだろう、じゃあ世の中はどうなんでしょうか。最後にこれだけ今考えていると思うんですね。というのは、今自分が神様を信じて救われたとしましょう。それは確かに自分にとっては良いことかもしれないんだけれども、この世界はそれで何か変わるんだろうかっていう無力感を今私たちは感じるんじゃないかと思うんですね。自分は神様を信じてきて、主を救い主と、イエス様を救い主と告白はするけれども、それで何かこの世界が良い方向に変わるんでしょうか。むしろ今本当に毎日戦争によって人が死んでいく、それも悲惨な死に方をしなきゃいけない、 どうして自分にこんなことが降りかかるかといって嘆いている人たちがたくさんいる時代、この世界の中で自分がこの信仰を告白するということがどんな力になるんだろうか、何の力にもならないんじゃないかと、まあ、思う時代なんですね。確かに私たちには何の力もありません。確かにでも祈ることはできます。で祈ってもでもじゃあそれで何か変わるんだろうか、何も変わらないように、ますますこう事態が悪い方向に行くようにしか見えない時があるんです。こういう時こそ私たちは、ね、足元が揺るがされていくんではないかと思うんです。信じていていたとしてそれが何の力になるんだろうか、しかし同じルカの福音書の15章7節、これもアウトラインの一番下に書きましたけれども、このような御言葉があるんです。お読みいたします。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。一人の罪人が悔い改めていくときに天には大きな喜びがあるんだって書いてあるんですね。まあ私たちはその光景を目で見ることは今はできませんけれども、天において大きな喜びがある、一人の人が救われるということが、これぐらいの喜びが天でも溢れているっていうんですね。であるならば私たちがイエス様は主ですと告白していくことはこの世界に何の影響も与えないわけはないですね。天においてものすごい喜びがあるというならば、私たちは確か自分の目では見ることはできなくても、この罪の世界に何かの影響を与えることができているんだ。もちろんそれは神様の御手のうちにありますから、私たちは知ることはできないかもしれないけれども、決して何の無力で何の力にもなっていないんではないんですね。小さな小さな本当にこの世界の中でちっぽけな、もう風で、飛んでなくなってしまいそうな信仰かもしれませんけれども、でもあなたのその信仰がこの罪の世にあってどれほどの光り輝くものであるのか、あなただけが見えない、でも神様の目には見えているんだ。神様の救いの御業というのは私たちの思いをはるかに超えて多くの、そして素晴らしい力を持っているんですよと、そのことを私たちは信じて、私たちはこのイエス様の内にあるものを外側に告白していく歩み、それを、一歩一歩一つ一つ、続けていくだけであります。その先に神様が大きな救いの技を成し遂げてくださることを信じて歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいと、言われるときに、偽善者にはなってはならないのだとこう表面的に、捉えてしまいます。そのとき神様がどれほどの備えを私たちに与えてくださっていたのか思い起こすとき、私たちのうちに聖霊の語りかけをあなたは与えてくださっていること、そしてまた聖書を通して何が正しくて何が間違っているか、その基準をはっきりと私たちに、あらかじめ教えてくださっていること、そのことを通して私たちは自分のうちには良いものは一つもなく、邪悪と強欲に満ち高慢に満ちているものであることを告白するしかありません。そのようにして私たちは救われていくときに、でもこの世界の今の状態を見ていくときに本当に どうしたらよいのかと私たちは悩みます。何もできないかのような私たちですけれども、この信仰が必ずこのあなたの御国の建設に一つとして、まあ、国の一本か柱の一本かは分からないけれども、何かの力になることを信じてあなたに委ねます。どうか主がこの地上にあなたの御国を立て上げてください。また苦しむ人たちにあなたの慰めと、またあなたの平和と和解を与えてくださいますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。